ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんにドリンク追加ね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと雲南市手小屋の板倉千恵美さんと、埼玉県出身で同じく雲南市自然に味噌ととのいアイスの田中京子さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
千恵美さんは本当久しぶりですよね。
うん、久しぶりですね。
いや、お店出されましたね。
出しちゃったね。
ねえ、どんないきさつでここまでたどり着いたんですか。
ね、もうもともとネイルしてたからね、私、ネイルサロンしてたから。でもネイル好きだったからネイルして、だけどなんかその最初はお母さんたちに来てくれたらで子連れ OK のネイルサロンしてたけど、私も子育て中だし、結局子供が病気したとかなったら来れないじゃないですか。そうだから、あ、子供健康じゃないと好きなこともできないし仕事も休まなきゃいけないし、って言ってどんどん私も食に興味があって食をしだして、そしたらじゃあみんなで作ろうよみたいになって、でなんかネイルサロンなのに食事ワークショップが毎回なんかマコモのしめ縄作ってるし、なんかあの梅干ししてるし味噌してるし、何このネイルサロンみたいな。でもなんかお母さんたちと一緒にわちゃわちゃするのが、ね、子連れでやろうよみたいなのがネットワークみたいになってきて、でいつかあのそういう店を、ね、全部揃ってる店があれば、そこで調味料買えばいいじゃんみたいなのがこう伝えれるしって思って、去年にできた、やることになったみたいな。
すごい。それは結構周りの人たちにしたいなとか言ってたんです。
めっちゃ言ってました。
あ、言ってたんだ。
めっちゃ妄想話はすごいしてた。でも急だったからお金もないし、ね、もう DIY でもうずっとペンキ塗りしたり業者さんに聞いて教えてもらって塗ったり、
すごい自分たちでされたんですね。
電気屋さんの同級生につけてもらったり、そんな感じでなんとか、ね、雰囲気で見せて多分
できるもんなんですか。
できると思いますよ。
すごいな。京子さん、手小屋行かれたことありますか。
はい、もちろんあります。もう大好きで、お惣菜とかもすごい美味しくって、子供たちも大好きです。私も初めは千恵美ちゃんのところのお味噌作りに参加させてもらって、でそれが知り合うきっかけ で、でそこから一緒に自然に味噌っていう、そのお味噌を小学校で伝えるっていう活動をするメンバーとして一緒に今やってるんですけど、そこにまで至るっていう。
京子さんはもともと島根の方ですか。
いや、私は関東なんですけど埼玉県出身 で、で、ま、都内とか横浜にずっと住んでいて、で、あの、Iターンでこちらに来ました。夫の友達が雲南市で食のイベントがあるって言われて講師で来たんですよ。でその時にたまたま、もう私たちも子供が生まれてまだ0歳と1歳の子供がいたんですけど、あの横浜の子育てよりもどっか違う子育てがいいんじゃないかなっていうふうに考えていて、いろいろ回ってる中でその雲南市に行くきっかけがあって、町がとても面白いから行ったんですよ。で帰ってきたら、いや京子いいぞ、あそこ住むぞって言われて、
突然
帰ってきたらもう住むっていうことになってて、え、そうなのみたいな感じだったんですけど、まあ、確かに横浜どうしてもちょっと家を出ようとすると、あ、待ってとか危ないとか、あの、ダメよとか なんかどうしてもこうネガティブな言葉が出てしまうようになっていた自分にも気づいてて、もうちょっと子供がのびのび生活できるような場所があるといいんじゃないかなと思ってたので、もうじゃあ行こうみたいな感じで、そのまま引っ越しの日が私の初めての島根県に入るっていう。
そうだった
。じゃあ一度も足を踏み入れずにもうそのままもう住んじゃった。
初めてで来ました、はい、
すごい
すごいね、うん、知らなかったけど
本当にそう
行こうって言ってさ、ついていけるのがすごいね。
すごい、うん、相当信頼してるから、
うん、そうです ね、 ね、はい、
ご主人も島根の方ではないってことですね。
そうなんですよ、もう生粋の横浜っ子で、もう横浜ラブがすごいです
すごい、その横浜ラブが島根ラブ、
そんな
ラブになっちゃったんですね。
そうなんです、
来てみてどうでしたか。
いやいいですね、もういいしかないですね。もともと本当市役所の方のイベントだったんですけど、本当その雲南市の行政と民間がすごい近いんですよ。何かがやりたいって、この例えば自然に味噌にしてもそうなんですけど、こういうもっと子どもたちのために文化も大事だし食文化を伝えていきたいって言った時に市役所にも相談しに行ったんですけど、じゃあこういうのがあるから協力の協に働くっていう、共同で一緒にじゃあやりましょうって、とりあえずいいことはやりましょうみたいな形 ですぐ形になって小学校でこう開催することができたんですけど、そういうところのエネルギーが本当行政だけじゃなくて自分たちだけじゃなくてみんなで町を作っていこうみたいなのがすごいあるなっていうのは実感してます。
ちみさん、その話来てどうですか。
雲南は本当にいいよねって言ってよく言われますよね。なんか起業するのになんか応援されるよね。
応援されますね。
うん、私も手小屋する時も、はい、雲南の木だけで作ってるんですけど、間伐材利用して、まあ、木のお店にしたかったので、木材を提供だけしてもらって、このデッキとフローリングか、とカウンターと、だからつながりやすいかもしれんですね。その木工所さんも手伝ってくれたりとか、製材の人とか森林組合とか、なんかそういうのと一緒にこうじゃないあじゃないって言いながら作ったかもしれない、
みんなが本当に手助けしてくれて、本当協力し合って、すごい素敵な街ですね。
そうなんですよ、ね、本当に距離感がちょうどいいのかもしれないね、なんかやろうと思うと、すぐつながれる距離なんですよね、で人が多すぎず少なすぎずなので、誰々があれやってるよとか、誰々が ねこれやってるから聞いてみたらいいよとか、
多分雲南が一番近いかもね。そう隣のおじさんがさみたいな感じの、多分松江もちょっと都会じゃん、出雲も都会こっちからしたらね
ちょうどいい距離感が心地いいというか、
なるほど、京子さん今自然に味噌っていうお話が出てきたんですけど、お味噌、まあね、ワークショップとかもされたりしてて、他になんかやったりとかもしてるんですか。
あ、そうですね、トトノイアイスってアイスクリームを今作っていて、それも麹がベースなんですよ。何ってお味噌とか作ったことなかったんですけど、ちえみちゃんのところもそうですし、他のところでもお味噌を作るようになって、でそもそもこの麹ってなんだっていうことにハマって、そこから、麹をベースにしたアイスクリームと、あとこのジェネニ味噌っていうお味噌の活動に入ったので、もう麹にどっぷり使ってます
関東の時は全くそういう食系のお仕事とかしてなかったですか。
そうですね、アパレルって洋服のデザインと、あとバイヤーとか、海外の買い付けも行ったりとかしてましたね。全然違いますけど、でも食べることは大好きで、作ることも大好きで、最終そこの、ライフスタイルっていうところ、着るものも含めて全て、つながってきてるのかなっていうふうにも思います。
じゃあもうこっちに来て食に目覚めた、
はい、
麹に目覚めた、
ハートフルデイズ。さて皆さん、雲南市手小屋の板倉千恵美さんと、埼玉県出身で同じく雲南市、自然に味噌ととのいアイスの田中京子さんのお話、まだまだ続いていますよ。
京子さんは都会から来られて、 雲南の魅力どんなところ感じておられますか？
魅力はもうありすぎてどこからあげようってぐらいなんですけど、もう本当身の回りで行くと、あの隣のおばあちゃんとか、まあ、近所の方がすごいですよね、まあ、もう人が素晴らしいですよね、うん、あのうちの前の畑を隣のおばあちゃんがいろいろな食べ物も作ってるんですけど、野菜とか夕方ぐらいにもう野菜をそっと置いてってくれるんですよ。もうそれがいつとかじゃないんですけど、あの置いてって、まあ、食べてねって名前も言わないんですけど、初めの頃はこう何軒かあの置いてくださる方がいて、でこう誰なのかが分からなくておばあちゃんかなと思って言って、いや私じゃないよとか言われて、いや違うなと思ってじゃ今度置いとくからねって言って、そうそう、いいんじゃないですみたいな、すいませんとか、もう逆にさ、もう誰か分からないみたいな、もうキョロキョロしたら、いやあの人かな、いやあの人かなって言って、まあ、とりあえず、まあ、お礼を言うみたいな感じだったんですけど、もうでも本当隣のおばあちゃんはいつも置いてくださって、もう最近ではあの畑をあるからいつでも抜いてねって言われるんですよ。
でも雲南多くない、なんか、うん、うちも隣のおばちゃんとかね、近所からタケノコが玄関に置いてあったりとかする。いっぱい取れるからね、多分お裾分けしたい、
そうなんです、うん、してくれる。そのお裾分けっていう文化が、うん、あの本当豊かだなというのが実感します。なんかこっちに来てからは本当人に味噌もそうなんですけど、当たり前のありがたさを伝えたいなってすごい思ってて、でそこに気づいてもらいたいなっていうのから、うん、あの地元の地産地消というか地元のお米とか、まあ、小学校によっては自分たちお米を地域の人と作ってたりするので、そのお米を使って麹にして、でお味噌を仕込むんですけど、この当たり前の生活の中にあるありがたさっていうものを本当に拾って、それをみんなで、まあ、気づいていけたら、まあ、地域って本当にいいなっていうのが、まあ、分かるというか、もう私はすごい分かるんですけど、やっぱり自然にいるとなかなか気づかないことも多いので、あのちょっと伝えていければなと思ってます。
すごい素敵ですね。
多分京子さんはね、都会から来てるから一番熱いその辺が私もそれを聞きながらそうだよなって思って地元にいるともうなんか都会の刺激がね欲しくなっちゃうから、うん、全然あのいや何にもないよってなる自分もいるんだけど、うん、でもうーんすごい言ってくれるから京子さんが、うん、いやすごいよすごいよって、うん、雲南ねすごいいいふるさとだし、なんか いいものいっぱいだよって言われると、うん、ああそうなのかなみたいな感じで、うん、
改めて気づかされてるってい
うね、うんうん、気づかされる、うん、そうだよなと思って、う
ん、じゃあ本当に千恵美さんにとっても京子さんの存在って大きいですね。
うん、目に見えるものってねいろんな不満って出やすいんだけど、うん、なかなかこう日常に当たり前にありすぎると気づかないことが、うん、結構気づかせてくれるかもしれないですね、
うん、でも大阪に行ってた、
うん、もう私は嫌で嫌で出たので、うん
こっちが、
そう、嫌で嫌でもう何もないと思って出たので、うん、そうだから
帰ってきたのが、
帰ってきたのが
すごい気になる。それでも、
うんうん、うちはあのおばあちゃんが介護になったから帰ってきたんだけど、うん、帰ってきてくれって言って、だから本当嫌だったのね、
うん、
まあ、ずっと痛いと思ってたけど、うん、でも帰って子育てしながら、うん、あ、よかったかもなとは思ったかな、
うん、
うん、
子供ちゃんは今何人おられますっけ？
今3人で中3と小6と小4で、もうちょっと子育ても落ち着いてきたかなっていう感じですけど、うん、でも多分大阪で育ててるっていうのは想像ができないかもしれない、うん、こうはなってないと思う、うん、
こうはなってないっていうのは例えば
なんかもう自分で起業したりとかしてとかはしてない気がするかな、うんうん、
こっちだったからこそできた、
ちゃんと働いて、うん、あのお勤めに出てると思う、
わかる。やっぱり こういう地域の方が自分の夢が叶いやすいっていうのはすごい思う。なんか夢が夢じゃなくて、本当叶えられる夢とかじゃなくて、こうできることになっていくというか、自然と本当に周りも応援してくれるし、自分がやりたいというと本当に応援してくれるん でその意思が自分にあれば本当に叶えられるし、ハードルが下がるというか、やっぱり家とかもね、空いてるところもやっぱり多くなってきたりとか、でも本当にありがたがられるんですよね。何が嬉しいって、人が多いとどうしてもね、いろんなところもあるんですけど、みんながありがたがってくれて、みんなが集まってくれて、もうそれだけで活気が出るというか、でお互いこっちも嬉しいし、街もやっぱり活気が出るっていいことなんで、やっぱりいいね。
京子さんは、お子さんは
今小学校3年生と5年生で2人います。
どうですか子育て。
いいですね。初めのすごい小さい時はこっちに来る時に一つだけ不安があったんですけど、それが子育てを助けてくれる人がいないっていうのが、やっぱり横浜の時は主人の実家は横浜だったので、もうお父さんお母さんが本当に優しくて、もう毎日のように来てくださって見てくださったんですよ。でその手がないと、もう私やっていけるんだろうかっていうのがすごい不安だったんですけど、来てみて思った以上に保育園がすごい良かったんですよ。ご飯にすごい気をつけてたりとか、先生たちもいいですし、やっぱ入りやすいですし、でちょっと安心して、あ、よかった、やっていけるかもと思いながら
それは運なんいいってなるね。
いやでも本当ね、チェイミさんは3人のお子さん、京子さんは2人のお子さんを育てながら、もう本当活発に活動していらっしゃって、どこからそんなエネルギーが来るんですか。
本当チェイミちゃんとかもそうですけど、やっぱ周りの住んでる方が、周りに住んでいる、お母さんたちがエネルギー臭というか、エネルギーに溢れてますよね。食べ物とか多分自然とか環境もあると思うんですけど、優しいし、周りみんながいいですね。人がいい、本当に。
私も本当家事とか子育てに追われると、本当なんだろうな、やりたいことも二の次三の次、なっちゃう気がするんですけど、二人はなんか本当にバランスよく子育ても家事も仕事もやっていらっしゃるイメージなので。
でもまあすごくはないですよ。勤続で働いてる人の方がすごいと思う。だってね、好き勝手できないしてるから私は、今日休もうとかそんなわがままな人はいないでしょだからそれの代わりに、やっぱりなんか地域のためにじゃないけど、お母さんたちのために癒してあげようとかって思えるし、頑張ってるお母さんのためにお惣菜こんなんあったら、すぐ持って帰れるよねって思うから、私ができない分は私が手伝いますって感じな感じがエネルギッシュっていうのかな、わかんないけど、
そういう気持ちエネルギーがね、そうですね、循環してる感じですよね。自分を助けてもらって、その分返すみたいなのがすごいある町というかね、島根自体があるのかなっていうのは。
手小屋はね、手ごをするっていう意味で、こっちの表現で手ごっていうのがお手伝いなのかな。でもうそう決めてて、ずっと、まあ私も子育てしてるし、みんな大変じゃないですか。お勤めしてから、その後子供を迎えに行ってから買い物行くのか、お迎えの前に買い物行って作っておくのか、迷いますよね。
迷う、
ね、でその時に私も核家族だったし、やっぱり誰かが作っといてくれたら帰るだけでいいじゃないですか。
すごく分かる、その気持ち
ね、なんか絶対世のお母さんみんな思ってますよね。
アフターファイブからがもう戦争ですよ。
戦争戦争、だからもうそこにずっと思ってたので。
どんな方が来られるんですか。
午前中とかは、今日は家事休みますみたいなお母さんとか、おばちゃまとか、あと夫婦2人暮らしだけとか、1人暮らしですっていう人が、取り置きされたりとか。
ご年配の方も。
ご年配も多いですね。1人暮らしの方とか、おじいちゃんとか、料理奥さんがもういなくて作れないとか、そういう人が来られたりとか、あと糖尿とか、やっぱり病気も増えるから、 こう の, あのお砂糖使わないからいいよねとか、そういうのでちょっとずつ認知度があそこお野菜あるよみたいな感じで来てくれるようになってきてるかな。
うん、すごく本当にありがたい、地域の人たちにとってありがたいお店ですね、
になってくれればいいなと。
いやもうなってるよね。ありがたい、私ありがたいです
羨ましいですよ、近くにあるって
本当に。
ハートフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。